最近ずっとルカによる福音書を見ておりますが、まあ、今日は週報にもあるように父の日ですから、ちょっと違う箇所から見たいと思います。で、今日は詩編の147編1節から6節の箇所を中心に見ていきたいと思います。詩編の147編1節から6節ですが、1053ページになります。聖書の真ん中1053ページです。まあ、父の日は、特にですね、一般世間ではお父さんに感謝するということですが、でも、まあ、クリスチャンとしてはそれは当然父親にも感謝しますが、同時に神様にも感謝しますね。そういう父親を備えてくださったことを覚えて感謝します。小さい頃ですね、まだ幼い時にはそのお父様のイメージというのがありますね。で、まあ、大体、まあ、多くの場合良い父親に恵まれるとすれば、そのお父さんが、まあ、とてもこう好きで、あるいは最高のお父さんと思うでしょうね。まあ、次第に小学校、中学校、高校上がっていくと、どっかでそれがお父さんが、お父さんはにも欠点があるとか、いろいろこうね、そういうのに 目が覚めるというか、あるいは、逆に荒探しのようなね、そういう中学校ぐらいはあるかもしれませんね、親に対するね。でもですね、そういうことで、大体こう大人になっていっていくと、やはり本当に恵まれたんだなと、良い父に恵まれたなと思っていきます。残念ながら家庭によっては良い父に恵まれない場合もありますね、あるいはいらっしゃらない場合もありますが、でも今日はですね、地上の父親よりも天のお父様、私たちの天のお父様について考えたいと思います。このことを考えるにあたり、4つほどですね、見ますが、まずこの箇所をお読みしましょう。詩編の147編の1節から6節まで読みますが、ハレルヤ、誠に我らの神に褒め歌を歌うのは良い。誠に楽しく賛美は麗しい。主はエルサレムを建てて、イスラエルの追い散らされたものを集める。主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包む。主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。我らの主は偉大であり、力に富み、その英知は計り難い。主は心の貧しいものを支え、悪者を地面に引き下ろす。とりあえずここまで読みしますが、私たちの天のお父様ですね。いろいろここに紹介されますが、まず5節ですね、もう一度見ますと、我らの主は偉大であり、力に富み、その英知は計り難い、ということですね。この天のお父様はまずですね、力強いということをまず考えたいと思います。どうでしょうかね、小さい子にとってみるとお父さんは本当にこう力強いと感じますね。担いでもらったりね、そういうような感じで、そういうまずそういう印象を受けますよね。お父さんは強い、あるいはお父さんは何でもできるっていうね、そんな風なまず印象を受けるかもしれません。でも私たちの天のお父様は本当に強いですね。 まあ、聖書はそのことをさまざまな形で強調します。小さい子にとってお父さんは強く感じますが、でも、まあ、この天のお父様は全ての力を持っておられる、ね、本当に全能という表現を使いますね。全能者、ね、全ての力を持っておられる方です。まあ、いくつかこの箇所でそういう様子を紹介してますが、例えば4節ですね、主は星の数を数え、その全てに名をつける、まあ、創造の主の創造の御業によるですね、示されたその力ですね。8節も見ますと、神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣にまた鳴くカラスの子に食物を与える方。このようにですね、本当にこの全世界、全宇宙、この全てを作られた創造主なる神様ですね。本当に、まあ、私たちが今になって発見している、あるいはまだ発見していない、あのなんていうかね、こう目に見えない小さなものも作られましたし、そして本当に星のようにですね、ここには星を数えている。私たちは数えてませんね。わからない、無数にあってよくわからないのが現状ですが、数えて、そしてなんとその全てに名をつけている。それぞれをちゃんと把握しているわけですね。まあ、そのように力あるお方ですね。星も作られたというね、そんなふうに創世記に書いてますね。なんかついでに星も作ってみたっていうような感じで書いてありますね。まあ、本当に私たち人間がまだまだよくわからないものを全て作られ、全てを把握し、そして全てを支配しておられる、まあ、力ある天のお父様ですね。でもこの目に見える世界だけではなくて、新約聖書をちょっと、まあ、ここに何か挟んで何回か戻りますから、ローマ人の手紙の1章の16節を見ますと、この世界の創造だけではなくて、この私たちの救いの御業によってその力を示しておられますね。ローマ書の一章の、ローマ人への手紙の一章の16節になりますが、私は福音を恥とは、ごめんなさい、290ページですね、290ページ。私は福音を恥と思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です、ね、本当に神様の御力のこの御業によって私たちが本当にこの救いに預かるわけですね。この救いこそは神様の驚くべき力の現れの一つですね。この罪深い罪に染まったこの心を清め、そして私たちに新しい心を与え、罪によって、まあ、本来裁かれる人間をに死をもって裁かれる人間に永遠の命を与え、本来というか罪によって悪魔の子となったものを神の子として、そういう特権を与えてくださるというようなですね、本当に素晴らしい救いの御業ですね。で、結局私たちにとって、まあ、もちろんこの世界の創造もそうですが、この救いも私たちにとって不可能ですね。できませんが、神様のはご自分の力で私たちを救ってくださるわけですね。まあ、この詩編に戻りますと、147編の5節をもう一度読みますと、我らの主は偉大であり力に富み、その英知は計りがたい。その英知は計りがたい。この私たちの天のお父様は知恵に満ちておられる。 そのようなお方ですね。知恵に満ちておられる。まあ、この知恵、英知というのはね、まあ、単にいろいろ知ってるだけではなくて、その知っておられることを正しくなさるというね、そういう意味も、特に聖書ではそういうような使い方が多いですね。すなわち単に学問として物事を理解するのではなくて、そういうものは理解してますが、その理解を正しく用いることを知っておられるということですね。そのようになさるということです。まあ、私たちの場合はいろいろ学んでも、それをいつも正しい人生につながらない、正しい生き方につながらない場合もありますね。特に今の世の中では、まあ、教育というのが全ての鍵と思われがちですね。すなわち人を正しく教えれば、あとは正しく生きてくれると。でもクリスチャンはそうは思わないですね。なぜかというと、私たちは歪んだ心を持ってますから、正しく教えても必ずしもそれに沿って生きるとは限らない。まあ、それは普通の社会の中でもいくらでも見ますよね、そういう事例はね。でもその罪から私たちはそのように覚えますね。ですから、まあ、本当に神様の知恵ですね、英知、計り難いとありますね。で、まあ、そのような神様は、天のお父様は私たちの必要を知っておられます。まあ、この中ではさっきも触れましたが、8節9節もありましたね。創造について見ましたが、神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、というこの創造の御業ですが、同時にその創造されたこの世界、また私たちを養う、そのすなわち必要をちゃんと知っておられ、備えてくださる。9節、獣に、また鳴くカラスの子に食物を与える方で、新約聖書でもこのようなことでイエス様が語られましたね。マタイの6章の31節ではこのようにありますね。マタイの6章31節、11ページになりますが、新約聖書の11ページ、マタイ6章の31節。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれがあなた方に必要であることを知っておられます、というですね。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものすべて与えられますとありますね。まあ、それに先立って鳥のことや野の花のことをですね、取り上げて、本当にこの私たちは、この私たちの必要はちゃんと天のお父さんは把握してますと、イエス様も、まあ、紹介してますね。で、どうでしょうかね、小さい頃、幼い頃ですね、まあ、きっと小学生もそうかなと思いますけど、例えば、明日ちゃんと食事が出るかなとか、着るものなんかちゃんとあるのかなとか、そんなことを心配しませんよね。それは親がちゃんと出してくださると、用意してくださるという、こう前提というか、そういう中にいますよね。安心してますよね。まあ、そのように本当に私たちが親を信頼するわけですよね。で、心配しませんが、まあ、そのようなことからイエス様が私たちにも、その天のお父様はそれに勝る方ですから、 安心しなさいと、本当に信頼しなさいというように、ここで述べてますよね。ただね、問題はありますよ。幼い頃家出しますと、ね、なんか怒ってね、家出すると言ってですね、家出してしまうと食事はさんさん出ませんよね。着るものも備えられませんよね。そういう原理は私たちもこの33節にありますが、だから神の国とその義とを第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのもののすべてが与えられますと。私たちが神様の家族の一員として、その神様の家族の中にとどまって神様に頼っている、いれば、ちゃんともちろん備えてくださいますが、いや、こういうのは嫌ですと言って飛び出したら、それは話が変わりますね。ですから神の国と神の義をまず求めなさいと、神様を中心とした生き方の中にその必要を知っておられますし、それを備えてくださると言ってますね。でも私たち人間は単にこの肉体だけではありません。すなわち三々食事し、そしてこのなんていうか温まって、そしてこう着るものがあったり、こういろいろそういう、こう体の必要が備えられても、それだけでは私たちは満足、本当の満足はできないんですね。というのは私たちは霊的なものです。魂がありますね。霊的な必要もあり、そのことも私たちの天のお父様はちゃんと把握しておられます。同じこのマタイですが、4章の4節でイエス様が試みられたところで、イエス様のおっしゃったことをちょっと見たいと思いますね。5ページになりますが、マタイの 4章4節、イエスは答えて言われた、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。この人間はただお腹いっぱいであれば十分かというと違いますね。そうではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉による、この神様のお言葉、すなわち言葉って何ですか？私たちは会話、言葉を交わし会話をすると、それはですからそれぞれの心をある程度あらわにし、こう交わるわけですよね。神の言葉っていうのはですから単の活字じゃないですよね。単なる活字ではなくて、神様の心をそこから覚えたり、すなわちそれは言い換えれば神様との交わりですよね、会話ですよね。そういうことで、だから私たちは本当に神様とお交わりするために作られました。結局神様がとのつながりがなければ、神様にのお言葉に耳を傾け、それによって養われなかったならば、パンだけでは満足しません。パンに限りません。お米でもそうですね。あるいは着るものとかね、何でもこの世に目に見えるものだけでは私たちは満足できないわけですね。そのように作られたんです。私たちは神様とのつながりがなかったら物足りなく感じます。残念ながらそういう物足りなさをさまざまなことで埋めようと人はしますが、それは埋まらないんですね。神様との関係が最も必要ですね。天のお父様はそのことも知っておられ、その必要も備えてくださいますね。詩編に戻りますと、3節を見たいと思いますね。147編の3節、 主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包む。ありますね。主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包む。本当にこの天のお父様は愛に満ちておられますね。まあ、聖書の至るところにそういうことを思い知らされます、示されますね。神様が私たちのことを愛しておられ、心に留めてくださる。今日もそうですね。まあ、今日の今の箇所もそうですね。本当にこの今の箇所を見ましても、心の打ち砕かれたものを癒し、あるいは傷を包むとありますね。私たちの世の中では、また今日は集まりの皆さんの中にも、きっと本当にその様々なことで心を痛め、傷ついていることも決して珍しくないですね。で、そのような私たちを主が愛してくださり、顧みてくださり、その問題も把握しており、無関心ではないです。本当に私たちのことを心に留め、その解決も与えようとしておられますね。まあ、ですからそのようにこの天のお父様は私たちを愛しておられますが、まあ、その愛の現れは様々にありますね。まあ、さっき見たように、私たちの私たちに雨を降らせ、太陽を昇らせ、食べ物を与え、いろんなそういう物質の面もありますが、ちょっとヨハネによる福音書の3章16節を見ますと、まあ、最もですね、この神の愛が示されるのは、救いの御業、イエス様の、来られたことかなと思いますね。まあ、有名な聖書の箇所ですが、ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ありますね。この救いによって、私たちの救いによってご自分の愛を示してくださる。まあ、この被造物、私たちは神様によって作られたものの一つですが、私たちの必要をさまざまな形で備えてくださることによって愛を示してますが、このようにイエス様を使わし、なんとイエス様を十字架に使わすことによって、最もそれは鮮やかに示していますね、その愛を。罪深い世の中に、私たちのためにイエス様が十字架にかかられたんですね。私たちのために命を捧げてくださいました。私たちを罪から死からこの救うために、イエス様が代わりにその罪の裁き、死を受けてくださったんですね。それは本当に素晴らしい愛ですね。さあ、この詩編に戻りますと、さらにですね、6節では、主は心の貧しい者を支え、悪者を地面に引き下ろすとありますね。心の貧しい者を支え、悪者を地面に引き下ろすと。この天の、私たちの天のお父様は正義の味方です、ね、正義の味方。どうでしょうかね、子どもの会話や関心を見ますと、正義の見方って非常に大きいですよね。まあ、漫画やテレビアニメやそういうのを見ると、大にしてそういう正義の見方ですねというのがいますよね。で、不正がいろいろあって、それを正そうとするね、見方、とてもそういうものに関心を持ちますよね。よく口にするのは、それはずるい、ね、ずるい、ね、で、とてもそういう正義感に敏感ですよね。まあ、ある意味それは神様からね、 与えられたものかなと思いますね。そういうアンフェア、ね、正義感、そういう、こう良心がね、まあもちろん子供でも罪人ですから、ちょっとそれが歪んでしまうこともありますね。すなわちどういうことかというと、自分のことを特に気にしますよね相手よりもまあそれは置いて、でも正義感ですね、正義の味方、本当にね、あの神様はでもそのような方ですね。で結局本当にそういう正義の味方である父親母親が必要ですよね。まあ、いじめに遭うとかいろいろこうあると、そういうこう助けにね、こう出る親が必要ですよね。で、まあ、この御言葉ではまずですね、この後半部分ですが、悪者を地面に引き下ろすとありますね。この裁きによって示される神様の正義ですね。結局悪しき者、罪人を正しく裁かれるということですね。まあでも最も神様は、まあこれは幸いにですけど、あの私たちの罪を即裁くことがとは限りませんね。憐れみ深く、忍耐深く待ってくださいます。でも時々それが私たちにとってみると、神様がなぜこういうことを許されるのか、あるいはもうちょっと行くとそれを神様のせいにしたりすることもあるかもしれませんね。すなわち私たちが痛い目にあって、なぜその相手がすぐに裁かれないのかというようなね、ようにこう感じるかもしれません。ただまあそれは自分に置き換えたとすれば、神様がすぐに裁かないっていうのはよくよく考えたらありがたいことですね。でなかったら私も裁かれますからね、すぐにまあでもよくよくですね、こういうように罪を裁かれるお方ですね。それを見逃しませんね。私たちには罪の悔い改める機会を与えますが、でも悔い改めなかったらそれはよくよくは裁かれますね。正義の味方です。正義を重視するこの天のお父様ですね。で、このでも前半の方は、主は心の貧しいものを支えとありますね。心の貧しいものっていうのはどういうことかというと、まあ本当に神様の御前では自分はいろいろこう欠点がある、このままではこう良くないというね、まあ言うならばそれは自信満々や傲慢の逆かもしれませんね。私はこのままでは神様の前では本当に申し訳ない、良くない、まあ、いわば自分の欠点や罪を意識するというね、こういうことですね。そのような私たちは、私たちを神様が顧みてくださるね。主は心の貧しいものを支えとありますね。本当に、まあ、恵みによってですが、私たちを支えてくださる、持ち上げてくださる、助けてくださる、まあこれはもちろん救いのことも指してますよね。まあこのように言いますと、結局神様が私たちの例えば罪を認めるから裁かないで済むよということ、単純にそれだけではないんですね。聖書を見ますと、その罪はイエス様が代わりに裁かれます。代わりにその私たちの受けるべき裁きを代わりに受けてくださる。で、そのようにして神様は正義を保つわけです。わかりますか？結局罪をただ見ぬふりしては正義ではないですよね。まあまあまあまあいいでしょうというようなことは正義ではありませんよね。でもそうではなくて、その罪はしっかり見ます。そしてその罪をしっかりイエス様において裁かれるゆえに、 まあ、私たちがそのお許しに預かるという恵みですよね。でそのような中で私たちは神の子とされるという、まあ、よく引用しますがヨハネの福音書1章12節ですね、172ページですが、ヨハネの福音書1章の12節ですが、しかしこの方を受け入れた人々、まあ、イエス様をですね、受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったとありますね。私たちはこのイエス様を救い主として信じると神の子供とされる。そこで初めて天のお父様と、まあ、お呼びできるわけですね。で、まあ、最後になりますが一箇所ですね、見ますが、ローマの8章の15節ですね。ローマ8章の15節ですが、301ページですね。301ページ、ローマの8章の15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子供としての子供としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。この特に最後の部分ですね、まあ、子とされた私たちは、イエス様を信じて子とされた私たちはこの天のお父様を、まあ、ここではアバ父と呼びますとありますね。でこのアバというのは、まあ、日本の皆さんはアメリカもそうですけど、アバというのは使いませんね。まあ、でもこれはこの地域のアラーム語の呼び方ですね。言うならば、日本語で言うならば、トトとか、パパとか、そういうような、まあ、すなわち小さい子が発音できる、優しくね、発音できるアバとかパパとかね、トトとかね、そういうこうものだよね。でそれで結局そういう幼い子が本当にこう親しみを持ってトトにね、パパにアバにしね、こういうお父さんを呼ぶようなね、そういう呼び方を示してますよね。すなわち それほどに私たちは天のお父様、まあ今日見ましたように全世界を作られた偉大なお方です。ある意味遠い存在で近寄りがたい気持ちもゼロじゃないんですけど、しかしその子とされて、しかも怖いお父さんよりもこうパパと呼べるようなね、そういう親しみのあるこのお父さんですよね。こういうようにあります。まあ今日私たちの天のお父様というのを見ましたね。この天のお父様は力ある方、知恵のある方、愛に満ちた方、正義感、正義の味方ですね。本当にまあ理想の素晴らしいお父様ですね。で結局考えるとですね、もしこの神様が例えばですよ、例えばですが、ただ力全力 全能だけ、全ての力を持っているだけであり、そこには知恵や愛や正義をもたらし、そこに共になかったら、これは怖い話ですよね。こういう人間って怖くないですか。もう力ずくずですが、そこには愛もなければ知恵もないし正義感もなかったら、まあまあまあ怖い話ですよね。でも神様はそうじゃないんです。そういうものを全部兼ね備えておられますから、本当に素晴らしい天のお父様ですね。だから私たちはそのような意味では、本当にそのような天のお父様が与えられたことを感謝しますね。まあこの地上においても良い父親に恵まれたとすれば、それも感謝すべきですが、まあもし毎日そうでなくても天のお父様はおられますね。でそのことを私たちは 感謝すべきです。本当に、まあ、今日は父の日ですね。ですからもちろん地上のお父さんにも感謝を述べますが、天のお父様のその素晴らしいことをですね、覚えて感謝すべきかと思いますね。さあ、そのようにすでにイエス様を信じている兄弟姉妹、私たちは今見ましたようにイエス様を信じたゆえに神のことするされた、そういう特権に預かってますし、そして本当にその偉大な力ある、知恵のあるこのお方ですが、しかしそうでありながらパパと呼べるんですね。それほど私たちのことを心に留め、見ておられ、愛しておられ、私たちは本当に幼子のように、ね、まあ、イエス様はそう言いましたよね。神の国は見るには幼子のようでないと見られない。そういうような本当に純粋な信仰が必要ですね。で、本当にそれは素晴らしい特権ですね。そのような私たちのお父さんになろうと主はしておられます。ですから私たちは本当に幼子のようにね、本当にしっかりと天のお父様にしがみついて、ね、手をつないで、いわば、ね、手をつないで、そしてすっかりこう信頼して、共に歩むことができるんですね。まだイエス様を信じておられない方、神様はあなたをも愛しておられます。だからこそイエス様が来てくださいましたし、だからこそイエス様が十字架にかかられましたね。で、結局神様によってあなたも作られました。そして本当に主と共に歩むことを、そのお交わりを願っておられます。ただ聖書を見ますと、罪はそういう交わりを損なってしまうので、だからこそイエス様が使わされて、私たちの罪の許しの道を用意し、そのお交わりが回復できるように主は十字架にかかられました。私たちはこのイエス様を信じると神の子とされて、そして今日見ましたようにアバ父パパとですね、この神様をに神様を呼ぶことが、そういう特権が与えられます。そのような親しいこう交わりに預かることができるんです。これが神様の願っていることです。だからこそこのイエス様をお使わしくださったんですね。そのような意味では、ぜひですね、このイエスキリストを救い主として信じ、神のことをされることを切に願います、進めます。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように、この父の日ですが、いろいろ私たちも多くの場合は良い父親に恵まれ、そのことも感謝ですが、でも何よりも感謝なことには、天のお父様は本当に素晴らしい天のお父様です。本当にそのことを私たちは日頃から感謝しつつ歩めますように。そして、今日見ましたようにアバ父、このパパと呼ぶほどの親しさが私たちと、私たちのとあなた様の間にあるように、どうかそのような思いを、そのような交わりを、そのような歩みを導いてください。私たちも幼子のように手をつなぎながら、しっかりと頼りながら歩めますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方、この神のことをされ、まだされていない方、その素晴らしい恵み、特権を覚えて、ご自分の罪を認め、主イエス様を信じることのできますように、その心の内にもどうか主をお働きください。この祈りを主イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。 目を閉じたまま頭を下げたまま一つ二つ伺ってみたいと思いますが、いかがでしょうか。すでにイエス様を信じておられる兄弟姉妹、天のお父様って本当に今日見ましたように、また今日はただ四つの特徴だけ見ましたが、他にもいっぱいありますけど、本当に素晴らしい天のお父様ですね。そして本当に私たちのことを愛しておられます、ね、そして私たちの親しい交わりを願ってますね。パパと呼ぶように願ってます。いかがでしょうか。本当にいろんな中で私も本当に天のお父様に心を向けて手をしっかりつないで本当に信頼しながら歩めるように、私にもそういうアバ父パパと呼ぶようなそんな心が与えられますように、ぜひ祈りに覚えてください。そういう今日新たにそういう思いが与えられた兄弟姉妹、手を挙げていただければ祈りに覚えたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、はい、手を挙げて結構です。ありがとうございます。他にどうでしょうか。おられますか。私たちはさまざまにいろんな問題に直面しますが、しかし一人でこの世を歩んでないんですね。主は共におられます。手をつなげば主はそこにおられます。私たちのことを顧みてくださいます。助けてくださいますね。他にいらっしゃいますか。まだ私は神の子供にはなっていませんが、でも神の子供になりたい、そういう思いはあります。そのような天のお父様が私も欲しいです。本当にイエス様の救いについてしっかり考えたいです。そのような方おられますか。おられましたら祈りに覚えたいと思いますが、いかがでしょうか。手を挙げていただければ祈りますが、よろしいでしょうか。いかがでしょうか。愛する天のお父様、手を挙げられた方々一人一人、主よどうか顧みてください。で、私たちはさまざまな困難や問題やいろいろ試みられますが、そういう中にしっかりとあなた様と手をつなぎ、本当に幼子のようにしっかりあなた様に頼ることができますように、あなた様のその知恵に力に、その愛にその正義に頼りつつ歩めますように導いてください。まだイエス様を救い主として信じておられない方も、そのあなた様の素晴らしさを覚えて信じることに導かれますように、その心の内に主どうかお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。